使徒言行録第2章の1節から13節。五旬祭の日が来て、一同が一つに集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからのものがおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。以上です。この出来事、これは五旬祭という、祭りの日にエルサレムで起こった出来事なんですね。この五旬祭というのは、ギリシャ語でペンテコステと言いますけれども、これは50番目という意味の言葉なんです。毎年杉越祭から50日後に開かれるユダヤ人のお祭りでして、7週の祭りとも、あるいは収穫祭とも呼ばれていたんですね。この日にユダヤ人たちがその年に収穫した小麦の初物を神様に捧げる、そういう日であったと言われています。この日、エルサレムの2階の部屋で父の約束を待ち望んでいた弟子たちの上に聖霊が下りました。そして一度は聖霊に満たされたんですね。こうしたエルサレム、ユダヤ、サマリア、また地の果てにまでイエス様の証人となるために必要な力を弟子たちは受けたということですね。その日がちょうどこのユダヤ人がヤーウェの神に収穫を感謝する祭りの日であったというのは、決して偶然の出来事ではないんだろうと思います。それはその後2000年以上にも続くことになるイエス様たちの弟子たちによる魂の収穫の働き、全世界に及ぶ魂の刈り取りの働きが、まさにこの時から、この日から始まったということなんですね。主イエスはある時弟子たちにこう言われました。ヨハネの福音書の4章の35から36節。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて刈り入れを待っている。すでに刈り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めていると言いましたね。またイエス様はこうも言われました。マタイの9章の37、38節。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。このペンテコステの日、弟子たちは心を合わせて一つになって祈っていたわけですが、一体何を祈っていたんでしょうか。それはあらゆる壁を乗り越えて福音を述べ伝えていくために必要な力を与える聖霊を求めて祈っていたということですね。収穫を刈り取るために畑に送り出される働き手のように、神様が彼ら弟子たちを使わして送り出してくださるということを祈り求めていたということですね。弟子たちは主イエスが失われた魂を救うためにこの地上に来られたということをはっきり知っていました。そして弟子たちは、神様の御心は教会を先頭配置につけて訓練強化して増殖させて、地上のすべての人々がこの文化の壁に閉ざされないでですね、自らの言葉で福音を聞く機会を得るようになるということである、それが神の御心であると理解していたんだと神学者たちは言っています。その御心がなされるために、この日彼らは一つになって集まり祈っていました。 まあ、一章の14節でも記されていましたように、彼らは心を合わせて熱心に祈っていた。一つになって一致して祈っていたということですね。まあ、これは本当に大切なポイントですから、前回も見ましたけれども、再度確認しておきますが、霊的な力を最大限受けるためには、まず祈りにおいて霊的な一致がなくてはならないということですね。教会の間に本当に一つとなる、そういう機運が生まれてくる必要があるということですね。ところで、このペンテコステの日に弟子たちに聖霊が下ったという、この時の状況なんですが、これは格別なものであったんだろうという、まあ疑う余地はないですね。イエス様が地上で弟子たちと共におられた時には、十字架前にはですね、まあこういうことは一度も起きたことはありませんでした。イエス様の代わりに聖霊が来られるということが、この弟子たちにとってどんな益をもたらすか、そのことをイエス様は彼らにはっきりと教えておられました。そしてついにこの父の約束である聖霊のバプテスマが与えられた時に、そこには具体的な3つの印、それが聖霊のバプテスマであるということがはっきりわかる具体的な印が3つあったんですね。その1つは2節にこう記されています。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと。皆さんちょっとこうイメージを浮かばせながらね、読んでくださいね。おそらくこれはものすごい音だったに違いありません。まあ、ここで聖霊の象徴として風が用いられているということをぜひ心に留めていただきたいと思うんですね。ヨハネの福音書の3章の8節で、イエス様は風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りであると言われましたが、この激しい風が吹いてくるような音というのは、まさに聖霊がそこにその時下ったということを示していたわけですね。この音は明らかに外にいる誰にでも聞くことのできる音であったんだろうと思います。つまり人たちだけが、ね、経験したこの集団心理的な、ね、ヒステリックなそういう現象ではないということですね。音は異常なほど大きくて、聞いていたものはおそらく恐れを感じたに違いないですね。そしてそのためにお祭りでエルサレムの神殿付近にいた人々が大勢、市内にいた別の場所にいた人たちも、一体これは何が起こったのかってね、あっちからこっちから確かめに集まってきたわけなんですね。まあ今で言うならね、お昼のニュースか夕方のニュースで間違いなく、報道される、そういう、大事件だったに違いないと思いますね。二つ目の印は三節にこうあります。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったと。一個目の印は今見ましたが、風でしたね。耳に聞こえるような大きな風の音。二つ目の印は目に見えるものなんですね。弟子たちはみんなこの時風の音を聞くと同時に、舌のような形をした炎がこの120人の弟子たちの一人一人の上にとどまっているのを見たっていうんですね。不思議な現象ですね。まあおそらくこの現象を見ながら、多くの人々は洗礼者ヨハネがイエス様について予言したあの予言の言葉を思い出していたかもしれないと言われています。ヨハネは言いました。その方は聖霊と火であなた方に洗礼をお授けになる。このことが起こったってことですね。まあ、旧約聖書に精通している人たちは、神様がしばしば火を用いて、その力や臨在、清さを具体的に表されたということを、おそらくよく知っていたんじゃないかと思うんですね、その当時。例えばエリアと、預言者エリアとバールの祭司たちとの対決のクライマックスは、火が上から降ってきたわけですね。列王記の上の第18章の38節にこうあります。すると主の火が下って、焼き尽くす捧げ物と焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水も舐め尽くした。激しいその火が降り注いできたということですよね。またモーセは燃える芝の中に神様の臨在を礼拝しましたね。出エジプト記の出来事ですね。さらには預言者イザヤの唇に触れたのは祭壇から取られた燃え盛る聖なる炭であったということがイザヤ書に書かれてあります。まあ、こんなふうに宣教の働きのために神に用いられる人は、神の力を経験し、神と共に生き、神の清さを身にまとうということが何より必要なんですね。 で、火というのはまさにこれらのことを象徴しているわけです。これらはすべてこの父の約束である聖霊のバプテスマの中に含まれていたということなんですね。さて、三つ目の印、これは四節にこうあります。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと。三つ目の印は、口と言葉によるものでした。今まで聞いたことのない他の国の言葉を突然話し出すということほど驚くことは他にないと思いますね。学んだことないのに突然他の、外国語を話し出すということですね。聖霊が下った時、弟子たちは即座にイエス様の予言の言葉が成就したことを知ったと思います。主は弟子たちに前もってこのように言っておられました。ヨハネの福音書の14章の12節です。はっきり言っておく。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。すごい言葉ですね。一体誰にイエス様よりもね、もっと大きな技を行うことなんかできるんだろうか。でもその答えは聖霊にあるんだってことです。主イエスが御業をなされた力は、この聖霊によるものであったわけですね。で、イエス様の弟子たちがその務めを果たすための力も、やはりこの聖霊によるんです。聖霊は神ご自身であって、いつでもどんなことをも御心のままに行うことができます。私たちが人間の力により頼んで働きを進めようとしても、イエス様の御業に誰も及ぶはずがないですよね。及ぶことはできません。私たちの働きは神ご自身から与えられる聖霊の超自然的な力によってのみ、それで初めて力強く進めていくことができるということですね。これは主イエスが天に昇って行かれた後に起こった最初の奇跡ということができます。私たちが知る限りにおいて、こういう形で聖霊がイエス様を通して働かれたということは、地上におけるイエス様の働きの中ではありませんでした。イエス様はご自身で習得されていない言語で語るっていう、そういう記事は聖書の中にはないですよね。しかしこの時弟子たちはそれを語り出したわけですね。少なくともこの後のところを読んでみると、15カ国語が話されてその時いたわけで、集まってきた人たちはそれが自分たちの国の言葉だったので、それがよく理解できたわけですね。それが先ほど引用したもっと大きな技ということであったかどうかは、多少神学的な議論の余地がありますけれども、しかしそれまでに起こった事柄とは大きく異なっていたことだけは確かなんですね。そんなこと今まではなかったわけです。こういうことが本当にあるかなとね、疑問に思う人も当然いるだろうと思います。しかしそのような奇跡は今でもこの21世紀においてもです、起きているということが、キリスト教会の中で報告されています。宣教学者のピーター・ワグナーという人は、アルゼンチンに行ったアメリカ人宣教師夫妻、友人だったそうですけど、コルドバ市というところにいるときに、このアルゼンチンなまりのスペイン語をですね、瞬時に話せるようになったという、そういう出来事をですね、ご自分の著書に、記していますね。他に、その本の中に他にもいくつかの似たような事例が記されています。これを信じる信じないは別として、そういうことが今でもあるということが報告されているということですね。ところで、この様子に驚いて多くのユダヤ人たちが集まってきたと記されています。それは当然ですね、びっくりしますよね。しかしこの時集まってきたこの多くのユダヤ人たちっていうのはどんな人たちだったんだろうか。五節にこうあります。天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人って書いてますね。この天下のあらゆる国っていうのは文字通り全世界っていうことではありません。長い年月の間にユダヤ人たちはいろんな外国にこう離散していって住み着くようになっていったんですね。その、いろんな外国に住み着いていたユダヤ人たちがそれらの国々からお祭りの時に帰ってきたということですね。このユダヤ人たちはそれぞれの国のユダヤ人コミュニティに住んでいまして、シナゴーグと呼ばれる会堂に集まって彼らの今ユダヤ教信仰を保ち続けていました。聖地に住んでいるヘブライ語を話すユダヤ人とは違って、それぞれの民族、その国の民族の言語を話していたわけですね。で、おそらく一番その言語の中でも一番多いのはギリシャ語を話すユダヤ人であったろうということが言われています。イエス様の時代、 エルサレムの人口がどれほどあったのかということは正確には分かっていないそうですが、まあ、しかし大雑把におそらく2万5000人から3万人ぐらいの人が普段は住んでいたと言われています。それがお祭りの日にはですね、世界中から多くの巡礼者たちが集まってきて、この時のエルサレムの、その時のエルサレムの人口はですね、何倍にも膨れ上がるんだそうですね。まあ、ユダヤでは毎年3つの大きな祭りが開催されていました。早春には杉越の祭り、その50日後には今回のペンテコステの祭りですね、五旬祭。また秋にはカリイオの祭りと呼ばれる祭りが開かれました。聖霊が下ったこのペンテコステの日も、エルサレムには世界各地からたくさんの言語を話すユダヤ人が、まあおそらく10万人あるいは20万人もいたんじゃないかという神学者もいるんですね。すごい数ですね。ただここで確認しておくべきことは、イエス様が洗礼を受けられてからこの時まで聖書に記録されている伝道というものはですね、基本的には全てパレスチナの中に住んでヘブライ語を話すユダヤ人たちに対する伝道だったんです。イエス様が地上におられた時の伝道、イエス様もなさいましたが、それはヘブライ語を話すユダヤ人だけだったんですね。特別な、例外は一人二人いましたけれども、これはもうほとんどがこのパレスチナに住んでヘブライ語を話すユダヤ人への伝道でした。つまり同じ言語、同じ文化の中に生きる人々への伝道に限られていたんですね。ところが、このペンテコステの日、新約聖書を通して初めてですね、弟子たちが文化の壁、言葉の壁を超えて、福音を伝えるようになったということです。つまり、異文化への伝道ということですね、宣教ということですね。まあ、しかし、それは言葉や文化の壁だけじゃないんですね。壁というのは他にもあったと言われています。それは、この時の弟子たちの大多数は、いわゆるこうユダヤ地方出身ではなくて、ガリラヤ地方出身者だったんですね。ガリラヤっていうのは、当時のこのイスラエルの国の中では北の方にあってですね、田舎者として扱われていたんだそうですね。ユダヤに住む人たちだけじゃなくて、ギリシャ語を話す人たちからも、ああ、ガリラヤ人かってなんとなくこう遅れているかのような、田舎者であるかのようにですね、ちょっとこう、蔑視されていたと言われてるんですね。そういう意味ではこの弟子たちにはそういう偏見とか蔑視の壁も乗り越える必要があった。まあ、しかし彼らは皆神によって確かに選ばれて聖霊によって力づけられることで力強くこの壁を打ち破って福音の伝道者とされていったということなんですね。彼らは集まってきた人たちにヘブライ語かあるいはアラム語という当時日常に使っていたその言葉で説教することもできたに違いないです。まあ、しかしこのペンテコステの日、大きな文化的障壁を越えていくために神様は別の計画を持っておられました。主が用いられた方法は言葉の奇跡を起こして弟子たちがそれまで学んだことのない言語を話させるということだったんですね。これはそこに集まっていた多くのグループの文化や言語を神様は尊重されたということの印です。神学者たちはこれを福音の文脈化と呼んでるんですね。コンテクスチュアライゼーションと英語では言うそうですけど、福音の文脈化っていうんですね。福音の教えをそれぞれの文化や言語に適用させて伝えるという方法です。異文化に住む人々への宣教の原則の第一は、その新しい民族グループの文化に適した形でキリストのメッセージを伝えるということだ。まあ、そういう意味では文化人類学という知識はですね、現代の宣教者には必要なんだということがよく言われてますね。外国人として無意識のうちに持ち込んでしまいがちな文化的な包み紙をキリスト信仰の核の部分とこう区別する、そういう方法が必要とされるんだということが言われるんですね。まあ、キリスト教の歴史の中で聖書っていうのはね、もともとはヘブライ語であったりギリシャ語で書かれてあったわけですが、実にたくさんの言語に翻訳されてきました。皆さんもいくつかはご存知であり、私たちもその一つである日本語のね、翻訳された聖書を使ってるわけですけど、それはまさにこのペンテコステの日に神様が用いられ示された方法だったということです。いろんな国のその民族グループの言葉で福音が語られるということですね。そのことをキリスト教は2000年の歴史の中でずっと行い続けてきたということですね。さて、今日の箇所の最後にルカはこう記しています。 12節と13節。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。福音が述べ伝えられるとき、そこには必ずそれを受け入れる人と拒否する人が起こります。ある人々は受容的であって、ある人々は反抗的です。まあ、収穫に例えれば、すべての作物が同時に実るわけではありませんね。ペンテコステの日の弟子たちはこのことを知っていました。かつてイエス様が彼らに教えられていたんですね。イエス様はまず彼らに、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと、マタイの10章の6節ですが、こう言われたんですね。そして、それぞれの町や村で、ふさわしい人は誰かをよく調べて、旅立つ時にまでその人のもとに留まりなさいと。これはマタイの10章の11節で、そう言われたんですね。まあ、これらの人たちは、読んでわかるように、受容的な人々ですね。それは、そういう意味では、色づいた作物。もう刈り取るばかりになっている作物なんですね。では、反抗的な人々に対しては、どう言ったんだろうか。イエス様はこう言われました。マタイの10の14節。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、その誇りを払い落としなさい。はっきりしてますね、イエス様はね。ペンテコステの日にも、この両方の種類の人々がいました。受容的な人々は、この驚くべき言葉の奇跡に気づいたんですね。そして彼らは、この人たちは皆ガリラヤの人ではないかと言った。まあ、人間的な力によっては決してこの無学な人たちがですね、エジプト語とかアラビア語とかね、ペルシャ語を話すことはできないはずだった。ところが実際にはそれが起きていた、目の前で。それが超自然的な神の力によって可能とされたということは、多くの人々にもはっきり分かったんじゃないかと思いますね。そしてこのことについてさらに知りたいと願った。人々は一体これはどういうことなのかと互いに言い合っていたって書いてます。まあ、しかし同時にそこにも反抗的な人々、拒否する人たちがいたんですね。彼らは実際に神様のその奇跡的な力を目の前に目撃していたにもかかわらず、それを認めることを拒否したわけです。彼らは人たちは酒に酔っ払ってるんだと。どうせ酒に乗って酔っ払ってね、何言ってんだかわかんないんだろうと主張したわけですね。まあ、しかし、落ち着いて考えてみれば、酒に酔った人が習ったことのない言語を話し出すはずはないわけですよね。落ち着いて考えれば、彼らにもそれはすぐ分かったはずです。ユダヤ人は印を求めるってね、昔から言われていたように、風の音とか未知の言語を話すという印はね、彼らの心に印象深く残っていたはずですね。にもかかわらず、彼らは関心を払わなかった。きちんとそれに向き合って、それが何かということを受け止めようとしなかったんですね。これは、この世の神であるサタンが不信者の思いをくらませているとね、コリントの第2の手紙の4章4節にありますけど、まあ、その典型的な一例ということができるんだろうと思いますね。さて、これがペンテコステの日に起こった出来事です。この日、イエス様の弟子たちは御霊の力を受け、人間の言葉の能力と限界を超えて、人々の心に福音を届ける働きに用いられるものとなりました。そしてこの日以来、聖霊降臨の出来事は今に至るまで世界中でずっと続けられてきているんですね。聖霊は主イエスを信じる私たちを力づけて、文化の壁、言葉の壁、神と人の間を隔てるあらゆる壁を打ち破って、福音を述べ伝えるものとしてくださっているわけですね。この聖霊の力に私たちも満たされ続けていきたいと思います。お祈りをいたします。